丸くなった。この番組は家庭教育って何、子育てってどうしたらいいのという声に、近所のおばちゃん集団こと姶良市の家庭教育サポーターの方々や教育委員会の方々、その他ゲストの方を招きして、わけあいとしたトークの中にヒントが見出せる、そんな番組を目指しております。さて、本日はですね、来週ですね、来週の日曜日に開催される障害学習フェアについて、いろいろ聞いていきたいなと思います。またね、今回初めてその障害学習フェアをというのを聞いたよという方もいらっしゃるかと思いますので、まあ、前回ですね、昨年度どういった取り組みだったのかというところからちょっとお聞きしつつ、はい、お話ししていければなと思っております。それでは早速でありますが、ゲストの方お呼びしましょう。社会教育科障害学習係から松岡さんと塩水さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、まあ、ちょっとね、お聞きの方にはもしかしたら障害学習フェアなんぞやという方も、ね、いらっしゃるかと思いますので、前回、まあ、昨年度ですね、どういった取り組みをされたのかっていうのをちょっとご紹介いただけるでしょうか。
昨年度は2月の24日の日に、姶良公民館の方で、障害学習フェアとして、渡辺陽一さん、戦場カメラマンの方をお呼びして、講演会をさせていただきました。
うん、
その時の、まあ、入場者数っていうところが、はい、まあ、1000人ほど来られて、
で、
まあ、その、戦場カメラマンって言ったら皆さんご存知のように、うん、テレビと同じような、ゆっくりしたようなおしゃべりで、
いや、本当に、あれすごく面白かったんですけど、うん、僕もずっと見てて、しかも飽きないんですよね、やっぱりあれも。うん、子供たちが銃を持って、みたいなね。ああいうのをね。
やってて、いや、もう、
まあ、あまりやったことはないんですけど。でも、またステージをいっぱい使って、うん、もう走り回りながらやってましたね。うんうんうん、まあ、非常に印象深かったんですけども、うん、はい。その他にはじゃあどういったの？
あとですね、うん、まあ、展示とか、うんうん、それから、まあ、障害学習講座っていうところの、まあ、学んでる方たちの舞台発表とか、はい、そういうのも、まあ、させていただきましたし、
はい、
あとは、まあ、障害学習に、まあ、功労ということで、うん、障害学習功労者の表彰とかですね、
はいはいはい、
っていうのもさせていただきました。
なるほど。まあ、今回の、概要にちょっと移りたいなと思うんですけれども、まあ、今回も、基本的には、まあ、そういったものがあるのかなと思いますが、ちょっとタイムスケジュール教えていただけるでしょうか。
はい。今年度はですね、はい、9時半から障害学習フェアの方が始まります。
はい。
最初の方に開会行事として、うんうん、まあ、先ほど、昨年と一緒なんですけれども、
はい、
まあ、表彰を受けられる方、うんうんうん、それから、年間いろんなスポーツとか文化とかで活躍された方の、まあ、表彰伝達とさせていただくのと、
はい、
あと姶良っ子挨拶運動標語の最優秀賞の表彰もございます。うんうん、
はい。
で、まあ、10時からは、障害学習成果発表として、講座の方々を含む、姶良市で障害学習を学んでらっしゃる方たちの舞台発表を予定しています。
はい。
で、その後お昼から活動事例発表として、姶良未来特使団の方の、うん、富士山町の、活動事例発表と、うん、あとまたボランティアをやっていらっしゃる方の活動事例発表を予定してます。
なるほどですね。
はい。で、お昼最後にですね、1時半から、森永拓郎さんをお呼びして、
うん、
講演会っていうのを予定をしています。
なるほどですね。まあ、ちょこっと出ましたけれども、まあ、テレビでもね、ご存知の方も多いかと思いますが、経済アナリストの森永さんが、今回は講演をされるということで、これちょっと楽しみですね。はい。また、まあ、どんなことを話すよっていうのはね、また内容を詳しくは後でお聞きしたいなと思いますが、まあ、この障害学習フェア、なんとなくね、まあ、やってることは分かった。まあ、しかし、障害学習っていうのはなんだという方もね、やっぱりいらっしゃると思いますので、まあ、障害学習ちょっとね、なんか勉強するのかな、発表あるっていうことはなんかこう、プレゼンしなきゃいけないからみたいな、ちょっとそういうイメージもね、もしかしたら持たれる方もいらっしゃるかと思いますので、ちょっと障害学習についてお聞きしたいなと思います。はい。塩水さん、障害学習、ま、とは何ぞやみたいなところありますか？
はい。障害学習という言葉を聞いて、みんな なんか難しそうだなって思われるかもしれませんけど、実はそうじゃなくて、自分がいくつになっても学びたいことがあれば、それを学んでいくと。そして自分自身を高め、より良い生活を送っていきたいと。そのために自分の興味関心があるものに対して積極的に学んでいこうという、そういう姿勢があればですね、誰でも障害学習講座というのが今ありますので、そこで学んでいけると思います。ですから決してその難しい学習だというふうには捉えないでいただきたいなというのが一番だと思います。
はい。
で、愛らしいの障害学習講座についてここで少しご紹介させていただいてよろしいですか。
はい。
内容として、まあ、ジャンルですよね。ジャンルとしては、まあ、趣味的なものがやっぱり多いですね。それとか、教養的なもの。特に最近では、語学がありますね。
はいはいはい、
英会話であったり、中国語であったり、あれ、グローバルな時代を反映して、いろんな講座に興味を示される方がたくさんいらっしゃいます。そういう講座を通してですね、本年度は、年間で全てで56講座。
56講座、
はい、うん、ありまして、はい、794名、約800名近い方々が、このような多くの方々が学んでいらっしゃいます。うん、他にも市全体でいろいろな講座、うちの障害学習講座だけじゃなくてですね、社会福祉協議会の方でも、あるいは働く 女性の家の方でもやってらっしゃいますので、はいはい、学ぶ機会というのは、愛らしい全体にたくさん広がっていると思います。うん、で、その講座を通してですね、
はい、
まあ自分も講座の場所に行くんですが、驚いて、このすごいなと思うことはですね、中には90代を超える方がいらっしゃる。
あ、そうなんですか。すごい。
まさしく障害学習なんですよ。だから、いくつになってからがスタートとか、そういうことはないんですよね。いつでも学べると。これがまあ障害学習なんですよね。だからそういった意味で、この自分よりも大先輩の方々がですね、一生懸命学んでいらっしゃる姿を見て、非常に素晴らしいな、そういうふうに思うことでした。で、またその方々がですね、いい顔してらっしゃるんですよ。にっこりしながらですね、多くの方々がこう一緒になって、一つの講座で出会いながらですね、友達となったり、そこからまた新しいつながりが出てですね、毎日講座に来るのが楽しみだという方々もたくさんいらっしゃいます。今回、まあ、そういった講座の中からこの障害学習フェアでですね、舞台発表であるとか、展示発表であるとかいうののいくつかを紹介させていただくことになります。
なるほどですね、はい。まあ、やっぱりその障害学習講座とありましたけども、まあ、その中で、興味のあるもの、
はい、
まあ、語学だったりとか、はい、あ、そのいろんな音楽関係だったりとか、はい、料理とか、
はい、
まあ、そういったのもあるかと思いますが、はい、その中で世代を超えて、はい、まあ、学んで、そして友達になっていうことが、まあ、やっぱりこういったところの魅力の一つなのかなと、はい、思ったりもするんですけれども、はい、なんかね、ちょっとこう、いや、それ結構ね、やっぱり平日だけとか、だったりするんでしょとか、なかなか夜間とかやってないんでしょっていうね、声もあるかと思いますが、そのあたりはどうですか。
はい。やはりそういう市民の方々の声ですね、ニーズというのはアンケートで調査しておりまして、できる限りですね、そのニーズに応えていこうとはしているんですけれども、やはりなかなかですね、その夜間の講座とか、土日の講座とかいうのは、今後、まだ少し時間をかけて、少しずつ少しずつまた検討していかないといけないところかと思います。はい。まあそういう市民の方々の声にですね、応えるようにはまた努力していかないとならないんじゃないかなと思っているところです。
はい。ということで、まあ、今年度はですね、もう、この障害学習フェアで、まあ、発表なんか、あとは、そうですね、展示とか、そういったのがあると思いますけど、そこで発表があって、まあ、今年度の分は終わりとなると思いますが、
はい、
来年度に関しては、またこれ、いつ頃確認ができるんですかね、講座とかですか。
今はですね、はい、そこのことについて計画中ですね。
なるほど。はい。
はい。例年を申し上げますとですね、4月の、
はい、
まあ、広報アイラ、
はい、
アイラビューというのが広報誌ございますね。4月号で6月スタートの講座を募集いたします。
なるほど。4月の広報誌を見ていただいて、
いただいて、
して、6月がスタートですね。
スタートですね。はい。それと、もう一つはですね、8月号の候補誌でですね、はいはい、今度は10月からのスタートの、それはちょっと、6月からの講談とすると少し短い期間で、まあ、ごく短いのは2回とか、4回とかいうのもありますけれども、そういう短期的な部分で集中してやる講座というのも10月からありますので、それは8月号の手法で募集をかける予定でおります。は
い、ちょっとね、注目というか、はい、また別の講座とか、そういったのが、こう、まあ、いわ、後期というか、はい、下半期にあるということですので、そういうことですね。まあ、そちらをちょっとチェックしていただきたいということですね。はい、広報誌に載るのは4月号と8月号ということで、はい、はい、お聞きの方もね、ぜひそちらチェックしていただきたいなと思っております。どうですか？何かその、まあ、実際に見られた講座とかありますか？
はい、特にですね、はい、今回、まあ、今年になってですね、まあ、一つ目新しいものとして、健康麻雀って皆さんご存知ですかね？
いや、僕はちょっと、麻雀自体はわかりますけれども、はい、健康麻雀、
はい。はい。健康というところがポイントなんです。うんうんうん、いわゆるキャッチフレーズとして、うんうん、飲まない、吸、う、わ、ん、ない、
うん、なるほど、
かけない。
なるほど。そこ大事ですね。はい、
なるほど。ここが、ね、今までの、何、うんうん、と言いますかね、こう健康麻雀たるゆえんなんですよね。うんうんうんうん、でこれは、年リンピックの、公式種目にもなってましてですね、まず、脳の活性化をこれで測っていけるということで最近ブームになってて、愛らしいの方でもですね、初めて健康麻雀の講座を、まあ、開講したところです。非常にやっぱり人気があります、
ね。ああ、そうですか。いや、ですよね。うん、やっぱりまあ、なかなかね、その、集まって、はい、っていうのはなかなかできないですから、はい、まあ、こういった講座を通して、興味のある方が集まってくると、ちょっとね、はい、嬉しかったりもしますもんね。しかも、まあ、健康にね、配慮したっていうところで。いや、素晴らしいですね。ちょっと、覗いてみたい。どんな感じでね、こう、なんかトークしながらこうやってるのかなっていうのを想像してますけれども。
みんな楽しそうでやってらっしゃいますよ。
うん、は
い。
あ、そうですか。そんな感じで、障害学習、まあ、講座としてね、いろいろ解説されていますので、ぜひね、また、広報誌をチェックしていただいて、その4月とかですね、また、申し込み等があると思いますので、その申し込み期限とかですね、まあ、そういったのも、まあ、もしかしたら抽選なんていうのもあるかもしれませんので、はい、しっかりとチェックしておいてほしいなと、はい、はい、思います。ということで、障害学習についてはね、ちょっとこう、分かってきたかなと、分かっていただけたかなと思いますが、まあ、この障害学習フェア、後半はですね、残り内容の部分ちょっとね、掘り下げて聞いていきたいなと思っております。はい、では後半いきたいと思います。後半も引き続き、障害学習係から松岡さんと清水さんにお越しいただいて、お話を聞いていきたいなと思いますが、先ほど、まあ、紹介しました障害学習フェアの中身ですね、表彰があって、成果発表があったりとか、活動事例報告、発表とかね、まあ、そういった展示とか、あとは講演会があるよっていうのは、ざっくりとお聞きしましたが、まずはその表彰の部分からですね、お聞きしたいなと思います。この、表彰なんですけれども、はい、まあ、昨年ですね、11月ぐらいまで、11月の末ぐらいまで、この挨拶、地域博のアイラッコ挨拶運動標語、を募集していたということだったんですが、やっぱ結構申し込みってある、申し込みというか応募があるんですかね。
今年度は今までにない、はい、多くの募集が応募があって、去年から100点以上増えた状態の、うん、応募点数になってます。はい、全部で6667点の応募がありました。う
ん、はい。この表彰を、まあ、この応募していただいたものを、まあ、それぞれ、表彰が1月の23日ぐらいに、まあ、決まって、まあ、優秀賞が決まったりとか、していったかと思いますが、これは、なんかこう、賞状があったりとか、そんな感じなんですかね。
表彰状の中に、その方が出された挨拶標語が、はいはい、まあ、載った形で、うん、お渡しをするんですけど、それ以外に、桃太郎バタ、
はいはいはいはい、
に挨拶標語が書かれて
結構いろんなところに立ちますよね、
はい、
まあ、これが最優秀賞を取った方々と、はい、いうことなんですね、
4名の方々になりま
4人ですね。
はい。
はい、もしか何かこう、副賞的なものがあるんですか？
副賞あります。
はい。まあね、中身についてはね、実際にもらった方々が、見ていただければなと思いますけれども、まあそういったのもあるということで、またね、まあ今年度はもう終わってしまいます。まあこれで表彰して、来年度1年間ね、掲示があると思いますけれども、また来年度も募集があると思いますので、そこにはね、もっと多くの方が、出されて、そしてまあ、なんていうんですかね、より良いものがね、出てくるのをね、期待しておこうかなと思っております。はい。そして、その生涯学習の功労者と、まあその表彰があると、こういうことで。これはまあどういったことなんですかね、内容になるんですかね。
功労賞の方は、はい、まあ、障害スポーツであったり、まあ、その障害学習の、まあ、広い分野になるので、そういういろんな分野の方で、まあ、長年にわたって、いろいろこう活動されて、そういう、まあ、なんていうんですかね、振興に貢献された方に対して、送らせていただくのが功労賞というふうになります。
なるほど、
ね。はい、今年度はお一人、はい、表彰させていただきます。
はい。まあ、こういったのが表彰でされるということですね。はい。では、その後ですけれども、生涯学習の成果発表ということなんですが、こちらは、その舞台での発表ということですかね。
そうですね。はい、これはもう舞台のみですね。う
ん、
はい。
まあ、例えばどんなのが発表があるんですか？
まあ、そうですね。お琴の演奏であったり、うんうん、あとは親子で、楽しくリズム体操という講座があるんですけれども、はいはい、お父さんとお母様もしくはお父様で一緒にこうリズム体操をするのの、まあ、舞台発表っていうところで、昨年度こういうのちょっと出てきてなかったので、今年度ちょっとこれ新しいかなっていうところ。
これあれですよね、もう会場にだからもう来ていただいて、一緒にやってくれたら最高の形です よ
ね。
はい。まあ、ぜひともね、お聞きの方も、あ、そんなのやるんだと、いうことで、ちょっとね、チェックしていただいて、リズム体操ね、なかなかまあ、平日とかね、子供たちと一緒にっていうのは難しかったりもするので、まあ、この機会にぜひチェックしてみてほしいなと思います。
はい。
はい、その他には、例えば音楽とか、なんですかね、おこともそうですし、
まあその、あとは、うん、まあ、コーラスですね。コーラス。はい。こちらの方が、2団体出るんですけれども、うんうんうん、1団体の方は、ちょっと50人ぐらいの大人数のコーラスの方々が出られる予定になっていますので、ちょっとまあ、迫力があるかな、うんうんうん、聞き応えがあるかなっていうところもあります。そうです
ね。はい、ちょっとこの中身触れても大丈夫ですか？
軽くなら。
これコーラスの中にね、パプリカメドレーってあるんですよ。
あ、はいはい、
これもなんか2019年の、もう超有名曲というかですね、はい、もうどこ行ってもかかる、感じなんですけど、この後、小中合同音楽会のね、演奏な、まあなんていうのもかけたりするんですが、そこでもね、パプリカもいくつもありましたので、はい。まあ、そんな感じでありますが、まあ、そういったのが、こう、発表され、まあ、発表、成果発表ですね、があるということで、まあ、これも、生涯学習ですね、その、1年間通して、やってきたこと、なんていうのを、ここで発表すると。はい。で、まあ、これと、まあ、合わせてですね、その展示、まあ、舞台で発表できるものもあれば、できないものももちろんありますので、その展示が、いろいろあって、で、まあ、ちょっと、昨年度の話になりますけれども、僕はね、結構気になったのは、例えばパン作りとか、あと、まあ、料理系はね、やっぱり気になりましたね。あ、こんなの作ってるんだな、とかね。で、それから、レザークラフトね、これすごかったんですけど、ちょっと、小銭入れとかね、やっぱちょっとかっこいいな、とか、あと、キーホルダーとかですね、かっこいいな、とか思ったりもするので、まあ、そういったのも展示であるということですね。はい。またこの展示のブースでは、例えばそのワークショップとかあるんですか？
はい、ワークショップの方は2団体ございます。
はい。
で、あと体験っていう形では1団体。
はい。
ごめんなさい、2団体ですね。
はい。
はい。を予定してます。
はい。
はい。2つの方は、ま、アロマテラピーとハーブっていうのの、講座なので、それを、元にした香り袋っていうところの作成をできる。準備してます。
はい。
はい。で、あと、暮らしの中の花飾りっていうところでは、ハーバリウムっ ていうところと、それから多肉植物のミニアレンジ、
うんうん。サボテンとかああいう感じ
ですね。そうですね、はい、っていうのを用意してます。うんうん、で、あとまた押し花で、うん、しおりを作るのを準備していたり、あと今回初めて県青少年研修センターの方から、はいはい、展示ブースをっていうことでご参加があって、うんうんうんうん、で、そこではペーパークラフト作成、はいはいはい、まあ子供さん向けなんですけど、うん、を作るのをちょっと展示を、はい、はい、する予定にしてます。
なるほど。これ、ワークショップに参加される方は、例えばその、まあ予約がいるのかとか、うん、お金がいるのかとかってその辺気になると思うんですけど、そのあたりはどうですか？
予約はいらないんですけれども、はい、アロマテラピーの方の香り袋と、うん、ハーバリウムと、それから多肉植物の方は、ちょっとお金の方がワンコイン、500円必要になります。うん、はい。はい、で、押し花と、ペーパークラフトの方は無料で。うん、はい、作ることができます。
なるほど。ということですので、まあ、その展示ブースもね、1階の展示と、2階の展示とあります。そして、そこでワークショップもするので、まあ、ちょっとね、お金がかかる部分もありますけれども、予約は特に必要ないということでしたので、まあ、タイミングを見てね、参加してみて、ぜひね、作ってみてほしいなと思いますし、やっぱりそのペーパークラフト、なんてね、子供たちも好きだと思いますので、ぜひそういったところもね、チェックして参加してみてほしいなと思っております。はい。で、続いてですね、活動事例発表なんですけれども、先ほどもね、ちょっと終わりましたが、未来特使団、ね、この丸くなったの中でも出演いただきましたけれども、まあ、元気な子たちでしたね。まあ、その、未来特使団の、これは、まあ、発表というのは何の発表、どんな発表になるんですか？パネルですか、それとも舞台での、
舞台で、はい、
こんなことしましたよという
か、そうですね、これに参加された、小学生中学生の子たちが来て、実際自分たちが体験したことを舞台の上で発表する。で、今年度初めて全員で富士山頂に
来た
っていうところの話をですね、いろいろ体験として語ってもらう。なるほど。なってますね。
はい。じゃあ、その、今回の、まあ、この発表を聞いて、まあ、ちょっとね、あれからま、半年ぐらいですか、経ちましたけれども、その中でね、やっぱりこう、ちょっと変化した部分もあると思いますし、まあ、丸くなって出ていただいた時には、こう、ちょっとね、まだこう、なんていうんですかね、夏休みとかそのあたりで、ちょっと浮ついた部分もあったかもしれませんが、まあ、そういったのね、聞き比べみたいなのもね、ちょっとしていただきたいなと思います。丸くなったもね、ホームページで聞くことができますので、そちらでね、チェックしながらですね、またこちらも聞いていただきたい、その活動発表もね、聞いていただきたいなと思っております。で、最後になりましたが、講演会ですね、今回の講演会、されるのは、森永さんということで、はい、こちらどういったタイトルで、テーマで、
はい、はい、日本を元気にするライフスタイルという演題でお話をしていただきます。うんうんうん、
これちょっと気になりますよね。うん、日本を元気にする、まあライフスタイルって基本的にはまあ自分たちのまあその生活サイクルなわけですから、うん、まあそれが日本をどうやって元気にするのかとか、まあ逆ですかもね、知れないですね。日本が元気になれば自分たちも元気になるみたいな、そういうところもあるのかもしれない。わからないんですけれども、まあ内容についてはね、やっぱり当日までの楽しみということで。まあ、テレビでもね、いろんなメディアでも、ご活躍だと思いますけども、その森永さん、ね、どんな話をするのか、ね、なかなか聞く機会はないと思いますので、ぜひね、チェックしていただきたいなと思っております。はい。ということで、もう一度、改めまして、この、障害学習フェアをお届けしますと、アイラッシュ障害学習フェア、令和元年度ですね、学びの場から人づくり、地域づくり、ということで、来週日曜日ですね、2月23日日曜日、9時30分から、となっております、場所はアイラ公民館ですね、当日はちょっと駐車場混み合うかと思いますので、乗り合わせだったりとか、市役所の駐車場とか、そういったのをね、ご利用していただいて、まあ、なるべくね、事故とないように、心がけていただきたいなと思います。そして、入場は無料となっております。ただ一部ね、先ほどもありましたワークショップとか、あ、そういったところにお金がかかったりとかもありますので、まあ、それはね準備して、おいてほしいなと思います。はい。 ということで、まあ、ぜひね、これちょっと僕も見に行きたいと思ってますので、そこでね、どんな内容だったよとか、どういう話があったよっていうのは、またその時のね、放送を聞きいただけたらなと思っております。はい。ということで、何かこう、お聞きの方に、まあ、メッセージといいますか、ありますか？
皆さん、はい、障害学習講座に、ぜひ、積極的に応募してください。
はい。はい、
よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。松岡さん、いかがですか？
はい、はい、23日の障害学習フェアにぜひ皆さんご家族でご来場ください。お待ちしております。
はい。目指せ1000人突破ということで、はい、1200人とかいたらね、嬉しいです。徐々に徐々にね、増えていったら嬉しいなと思っております。はい。といったところで、今回は、障害学習フェアについて、いろいろお考えしました。お越しいただいたのは、社会教育科、障害学習係から松岡さんと塩水さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。